はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオリニューアル第53回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー、週刊曲がりにて映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
はい、関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています。代表の原口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、すいません。ちょっと今回、諸事情で1週間空いちゃったんですけれども、やっていきたいなと思います。今回、前田さん体調不良でお休みになりまして、もともと牛首村とか新事故物件の話をしようかっていうのは、ちょっとだけ前の回で触れてたんですけど、ちょっとまあ前田さんもいないし、見送るという形になりましたので、まあ今回は、まあだらっとフリートークっていう感じでいきたいなと思ってます。はい。じゃあまず、お便りいただいてましたので、読ませていただきたいと思います。お便りいただいてからちょっとお日にち空いてしまったんですけれども、須藤さんからお便りいただきました。こんばんは。以前、障害ベストを教えていただけませんかとメールを送らせていただいた須藤というものです。謝罪をさせてください。私のメールを読んでいただいていたことに、年明けになってようやく気づきました。年末頃から新作映画をほとんど見ることができず、結果配信も聞けずにおりました。表題で障害ベスト的なものが配信されたら聞いてみようと思っていたのですが、名刺代わりの一本でもしやと思い、過去配信を恐る恐る聞き続けてようやく見つけました。皆さんが私のリクエストに悩んでくださった雰囲気も感じて、本当に申し訳なくなりました。名刺代わりの一本、私の知りたかった皆さんの一面も知ることができてすごく面白かったです。大満足です。これからも細々と聞かせていただきます。東京での出張バー開催楽しみに待っております。はい、須藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあちょっといろいろ悩みましたけど、名刺代わりの一本会面白かったですけどね、なんか考えるのも。
うん、楽しかったですね。やっぱ自分を代表するものはこれだっていうのをめちゃくちゃ考えて、それをどう言うかみたいなところまで含めてめちゃくちゃ考えましたよね、うん、やっぱり。
ね、なんかセルフプレゼンじゃないですか、要は。私とはこういうものですっていうプレゼンの話なので、はい、ちょっとまだベストとも毛色が違うというか、ね、自己紹介を兼ねながら言わないといけないっていう、まあ面白さはあったなと思って。うん、なんか結果的に普通にベストやるよりちょっとトリッキーで面白い回になったのかなとは思ってはいるんですけど、はい。まあ東京のバー開催ちょっとまだ特に進捗はないんですけど、ま
あ、はい、一個当てがあるといえばありまして、
本当ですか。
ちょっと今東京の宣伝さんでお世話になってる方がいて、その人がバーを経営してはってて、
あ、マジですか。
千歳カラスエアマンってまあ住宅街なんですけど、
はい。
そこありかなってちょっとふと思った、この間。
千歳カラス山。
うん。まあ住宅街です
ね。ちょっと全くわからない地理ですね。
うん。
なるほど。ちょっと調べてみます。
はい。
まあ我々が行きやすいかどうかっていうのも結構重要ではあるんでね。行きから帰りとか考えると、まあ、はい。まあちょっとそれ含めて、まあ考えてみれたらなと思うんですけど。
はい。
ちょっとまあ収録外でも触れてたんですけど、ただ東京って普段からちゃんと文化人とかがイベント開いてるから、そこに割り込んでいけるのかどうか問題があるんじゃないかっていうのは、週刊周りの小西さんにこのことを相談した時に言われて、確かにそうだなと思って。もうサブカルモンスターが日々イベント開いてるわけじゃないですか、東京って。
そうですね。やっぱね、もう、関西の民からしたら東京怖いとこだなって改めて思いますよね、本当、う
ん、なんか打ちのめされて帰ることになるかもしれないんですよね。
本当ですよね、うん、
まあちょっといろいろ調べてみて、もし決まりそうならまた改めてお知らせしたいなと思います。はい、じゃあまあだらーっとフリートーク入っていきますか。
はい、
まあじゃあ特にいつもの順番じゃなしで、原口さん最近何か見たとかあります？
ああ、じゃあ、そう、この間の週末に見たのが、愛なのに。
ああ、はいはいはい。
ああ。
ジョージョ監督と、今泉監督が脚本のやつですよね。
そうね。はい。
はい。あれも評判いいですね。
面白いのよ、これ。
うん。
古本屋の店主と、その店主に恋する女子高生がいて、
はい。
で、その古本屋を店主は、片思いの女性がいたけども、結婚式の案内が来たと。
はい。
で、その相手の男性がいて、その相手を男性は結婚式場の人と浮気してるっていう。
うん、
また、なんとも、こじれてますね。
うん、こじれて、だからこう、不器用な男女の恋愛物語で、まあみんな不器用なんだけど、特に最終的に、あの男は残念なことになるっていう。
うん、
割と終始クスクス笑える物語になってます。まあまあ、ラブコメディではあるんだな。うん。
うん、なんか、ちょっと思い出しただけと並んで、今評判のいい恋愛邦画みたいな感じじゃないですかね。なんか見てる限りだと。気にはなってはいますね。うん。
結構、男性の残念な落とし方がな、結構辛いっていう。
うん。
そう展開やられるみたいな。
うん。めちゃめちゃ心当たりあるじゃないですか、我々。
いや、どうなんやろうな。うん。見てのお楽しみ。
まあちょっとね。見て打ちのめされるか、うん、あるよねって思うのかってことですけどね。
そう、あるよねになったらそれはそれで面白いんだけど、細かいことは言わんけど。
ちょっと気になりますね。
うん。
それかもう俺はこんなんじゃないってバリア張るかもしれないですけどね、心が。
俺はこんなんじゃない。
はい。
いやーもうそんな脚本書くみたいな感じで、うん。
次、その、脚本と監督を入れ替えて、またこのコンビで撮るんですよね、確か。
そうですね。猫は逃げたっていう作品が3月18日から。
うん。
お
ー。なんか予告見てるとね、やっぱりこう、登場人物大集合のシーンとかあるんかな、みたいな。
うん。
おほうほうほう。
まあ、これも、まあ、だから猫は逃げたも、なんかこう、不倫は肝がっぽい感じあるね。うん。離婚する夫婦のそれぞれが浮気をしてて、みたいな、その大集合、みたいな。
あ
ー。
みんなお前が悪いみたいな感じだから。
あれなんですかね。やっぱその、まあ恋愛のすったもんだって、まあずっと描いてきてるわけですけど、その今泉監督も。うん、ジョージョ監督はあんまり過去作はアルプススタンドぐらいしか存じ上げないんですけど、まあおそらく。
元は、うん、ピンク量産してる方なんで。
ですよね。ピンクの方ですよね。
はい。はい、
でもなんかその、なんか人間模様の吸った問題を描くときに、正しさだけで縛れない人間の多面性を描くのに、なんかそういう不倫とかっていうのを取り入れてるんですかね、わざと。なんか、うん、その今泉監督の、僕が見た限りの過去作でも、なんか不倫っていうとこまで踏み込んでなかったなと思って、愛がなんだとか、街の上でとかも、不倫ってなるとちょっとまあ、浮気的なるものはありましたけど、不倫ってなるとまたちょっと事情が違うじゃないですか。でもまあ、それを含めて、その、なんか、正しさだけで語れない人間の、まあ、あっちゃこっちゃみたいな感じの話なのかなっていうのは、まあ、聞いてる限りで思いました。
割と今泉さんの過去は、どちらかというと過去に好きだった人に囚われてる系の話は多い。
うん。
そこにどう決着つけるかっていう話は結構多かったりする。
なるほど。
ああ。
うんうん。
まあ、それがね、他人から見たら滑稽に見えるって話で。
うん。
そこで、ま、クスクスと笑えてまうっていうね。
うん。なるほどっすね。
ですね。だから次の作品は楽しみですね、やっぱり。
うん、はい。マリオンさんは最近、なんか相変わらずむっちゃ見てるなっていう感じありますけど。
そうですね。今週というか、この間の土日は、シラノと、余命10年を見てきましたね。
はい
はい、
うん。
まあ、どれもやっぱすごく良かったですね。
うん。
の2本。シラノは、もうピーター・ディンクレイジが最高でしたね、とにかく。
うん。
うん。
もう、なんていうんですかね。もう、いちいち表情が切ない顔するんですよ、
うん。
もう、あ、僕のことじゃないんだ、みたいな顔するときの、ピーター・ディンクレイジの顔がすごく切ない
、うん。
で、また登場シーンも結構ね、かっこよかったんですよね。結構勇ましくて、騎士道精神あふれる。で、死の才能もあるっていう、知的でもあると。そんな彼がまた切ない顔するみたいなのがまた、いやもうほんとこれ、ピーター・ディンクレイジじゃなかったら、もう、はいはい、そうですか、みたいなぐらいの映画になってたと思うんですけど、
うん、
これは本当に素晴らしかったですね。
うん、いやもう、そりゃ、ピーター・ディンクレイジが最高なのは、それはもうそうですよ。
まあ、そうですよね。まあ、僕、ちょっと、ゲーム・オブ・スローンズちゃんと見てないので、あれですけど、やっぱもう、皆さんそっちですよね、
う
ん、多分ね。
まあ、ゲイス・ロビンはもう、それはもう、って感じ。
ってことでしょうね。はい、うん、うん。いや、これで、いや、ちょっとアカデミー賞ね、これ、ノミネートされるんじゃないかって言われてたんですけど、シラノで。まあ、ノミネートされなかったんですよね。ちょっとこれはもったいないなって思っちゃいましたね。うん、今回、シラノを見て。本当ちょっとね。まあ、また、なんて言うんですか、こう、手紙越しの切ない恋って、まあ、こうまあ、設定からしてやっぱいいですよね、シラノとベルジュラックって、うん、っていうのを、改めて思いました、ね。なんか、100年以上経ってる物語ですけど、うん、やっぱ今見てもやっぱり、まあ自分のなんかコンプレックス抱えてたりとか、 ていう悩みとか、まああと、なんていうんですかね。直接思いを伝えるのは難しいけど、まあ手紙とか、そういったものを返してなら自分の気持ちが伝えられるっていうのは、まあ手紙っていうのはまあ今だと SNS とかになり変わってるのかなって気もするし、
うん、
やっぱり今にも通じる物語だなっていうのを改めて思いました、ね。
うん。と、余命10年の評価がマリオさんの中で結構高そうだなっていうのを見てたんですけど。
う
ん、
そうですね。まあ難病ものってジャンルって、うん、あんまり好きではない方だと思うんですけど、
うん
うん、まあやっぱりその、誰か大切な人が亡くなることで感動するみたいな風にまあ陥っちゃうタイプの映画だと思うんですけど、
うんうん、
まあちょっとそういうなんて言うんですか、部分もあることにはありますけど、
うん、
まあいかにもこう感動しますよね、泣きますよね、みたいなシーンが全くないとは言いませんけど、まあそれをできる限り回避してるし、まあとそれを安易な感動ものだよね、言わせないだけの映画としてのパワフルな魅力っていうのがある映画だなと思ったんですよね、
うん、
まあ話の内容的に言うとなんかそれぞれお互いの人生二人主人公の二人の人生をどうそれぞれ生きていくのかみたいなところに焦点を当ててるところが結構まあいいなと思っていて、
うん、
小松菜奈演じる女の子の方がまあ難病であまり余命がないっていう主人公なんですけど、
うん、
まあその余命10年の中でどう生きていくのかっていう余命10年って長いようだけど短いみたいな時間じゃないですか、うん、余命半年ですとかって言われるとああもう短いってなるけど10年って言われると、
うん、
ああまあ長いけどでも何かやろうとするとちょっと短いよなみたいなぐらいの年月になると思うんですよね。やっぱそういう中でじゃあどうやって生きていこうかってやっぱ考えるわけですよ、
うん、
恋人を作るにしても別れが待ってるしとかじゃあなんか仕事しようにも、まあそういう病気の経歴とか見られたらちょっと、って、まあ就職先からちょっと言われたりみたいなシーンとかもあったりする中で、まあどうやってそういう、その10年の中で日常への慈しみをこう獲得していくかみたいな風になっていくし、で、坂口健太郎演じる男側は、なんていうかまあ、単純に生きる希望がない人みたいな感じって言ったらいいんですかね、最初。まあそれがまあ彼女と出会って、まあ、だんだん彼女とかそういった出会いをきっかけに自分の人生をちゃんと歩んでいこうっていう風になっていく流れになってて、なんか二人がくっついてそれが別れることが切ない、悲しい、泣けるっていう話には安易になってない
ん
ですよね、
うんうんうん。
なんかそういうところがこの映画のいいところじゃないかなっていう風に思ったんですよね。
なんか10年って結構絶妙な設定だなって見てて思ってたんですよね。うん一昔前って結構10年区切りとか言うじゃないですか、
うん。
で、10年ってギリギリ今の自分と実期間あるなって思うんですよね。
はい。
なんか20年ってなったらちょっと節目超えてるなって感じするけど、で、なんか今いる自分の延長でいけるけど、逆にその今いる自分の範疇から先はないみたいな、すごいギリギリの設定やなって思うんですよね、10年って。なんかそこって、なんか難病ものって、もう、余命いくばくもないんです。もう限られた時間しかないんです。っていう感じって多いと思うんですけど、10年ってあるじゃないですか、ある程度は。そこって、なんか今まであんまり見たことない感じなんじゃないかなって気は確かにしてて、うん。それはね、そうなんですよ。なるほど。
で、やっぱりその、映画でこう、メインで描かれるところって、二人がこう、出会って、結ばれて、
うん、
何気ない日常を営んでいくっていうところがやっぱメインなんですよね。
うん、
なんかいわゆる、なんて言うんですか、まあ、ちょっとネタバレ気味になりますけど、いかにもここで、こう、彼女が亡くなって、
うん、
うわーんって泣くみたいなところはないんですよね。
うんうんうん、
なんかそういうところも、やっぱこう、つつましいというか、うん、まあ、ただの感動ものに、まあ、させないっていう、まあ、気概はそこでも感じましたね。
うん、なるほど。ちょっと、舐めてかかるといかん感じなやつなんですね、じゃあ。
そうですね。まあ、そもそも難病ものがあんまり好きじゃないって人には、まあ、あんまり響かないのかもしれないですけど、いや、難病ものの中ではこれ結構ベスト級じゃないっていうぐらい、よくできてると思いますよね。はい、うん、やっぱりで、監督が新聞記者とか、
うん、
ヤクザと家族とかの藤井道人なので、
うん、
まあ、絵のルックはやっぱめちゃくちゃ綺麗なんですよ、やっぱり。
うんうん、
で僕結構驚いたのが、ある場面完全にテレンス・マリックみたいなことやってるんですよ。
ほう。
テレンス・マリックっぽいというか、まあ、あれですね。撮影監督のエマニュエル・ルベツキ。
はい。
撮影監督がいるじゃないですか。
うん、うん。
あの、イニャリトゥのバードマンとか、レベラントとか、
はい、
あと、ゼログラビティとかね。
う
の日とか、うん、あれのなんかこう自然光を使ったこう壮大なで壮大で美しい描写みたいなのがあったりするんですよこれ、
うんうん、
多分間違いなくテレンス・マリックとかエマニュエル・ルベスキーを意識してると思うんですけど、もうちょっとそれを臆面もないと言ってしまえばそれまでですけど、すごくまあ、いや、これもう完全にそうでしょみたいに見えるようなことやってて、
うんうん、
まあちょっと邦画でこんな綺麗な絵というか、もうテレンス・マリックみたいだって感じるとか思ってもいなかったので、僕はちょっと嬉しい驚きというか、まあ何も知らない人が、もう映画とかってね、詳しくないですよみたいな、
うん、
まあなんか小松菜奈とか出てるし、まあなんか泣けるらしいよみたいな感じでデートで見に行った人とかが、こんな美しいテレンス・マリック的なものを見て、何も知らずに見て、まあ感動してとかって、それすごくいいことやなって僕は思いました。
うん。いやなんか、聞いてるとすごい志の高い映画のように聞こえるなと思って。
まあまあまあまあ。まあそうですね、うん。まあでもそんなめちゃくちゃ交渉っていうのもあれですけど。
うん、まああくまで難病ジャンルの中で違うことをしようとしてるって感じなんですかね。
そうですね。
うん、なんか、舐めたらいかんなって感じがしますね。
うん、そうですね、うん。ちょっと、そういう意味ではやっぱ、クオリティは高い映画だとは思いましたね。うん、まあまあ、ちょっと言いたいこともないことはないですけど、自分の余命の件はさっさと相手に伝えた方がいいのではとか、いろいろあるんですけど、それはためすぎだろ、みたいなとかはあったりするんですけど。うん、まあ、あと、ちょっと、これはもう、あれですけど、ラッドウィンプスがかかると、ちょっと新海誠とやっぱ結びつきすぎてて、はい、何でも新海誠っぽくなるなっていうのは、ちょっと問題があるんじゃないかなって、ちょっと個人的には思うようになりました。
それマリオンさんだからじゃないですか。
いやいやいや、これは、いやいや、いやもう歌もエンディングで流れるわけですけど、あもうなんか、あ新海誠の映画となんか見終わった感じでするなっていう感じが僕はしたんですけど。うん、別になんか、このジャンルで、新海誠感は別にいらないっていうか。
あ、まあ、確かに、うん。まあなんか言わんとすることはわかります。
まあそれぐらいちょっとその、なんていうんですか、新海誠とラッドウィンプスの組み合わせが強い。
まあ、まあ、まあ
2本もやってるしっていうのがあると思うんですよね。
まあ、相性良すぎますからね。
そうそうそう。
なんかもうあの組み合わせは出会うために生まれてきたんじゃないかと思うぐらい相性いいから。
そうなんですよ。どんなに青臭い歌詞書いても、新海誠だったら全部ありにできるんですよねっていうぐらい、
うん。
ちょっとね、これからそういう風になんか、ある意味呪いのように付きまとっていくのかもしれないですよねっていうのはちょっと、これは僕だかもしれないですけど。
僕が何見てもアンダーダシーバーレイクっていうのと、近いかもしれないですね。
まとらわれてる側の人間ですよ、はい。
はい、なるほど。じゃあ、ちょっと僕が最近見た映画の話行かせてもらうと、ブルーバイユーを見まして、はい、むちゃくちゃ良かったです、本当に。うん。で、まあ、その主人公が韓国から養子にもらわれてきた、まあ、アメリカ人、まあ、かっこアメリカ人って感じになっちゃうわけですけど、まあ、法律の、まあ、穴のせいで、まあ、韓国に送還されてしまうことになると。でも、まあ、書類上の韓国人なだけでアメリカ人なわけですよね。うん、でもその残酷さ。で、さらにその、ずっともう物心ついてからアメリカに住んでるけど、まあアジア系っていうマイノリティであるっていう孤独さがあったりとか、あと、めちゃくちゃ貧しいんですよね。別に何の技能も能力もないし。で、そういう、なんかいろんな意味で孤立してって、あの孤独感って、なんか、単に人種的なマイノリティであるとか以上、というか逃げ場がなさすぎるんですよ、本当に。あらゆる方面から孤立させられてて、で、唯一見つけてる救いが家族なんですよね。で、それとも切り離されていってしまうっていうことで、むちゃくちゃよくできて映画で、まあそういうアメリカの法整備の問題をついた、まあ、社会的な作品であると同時に、めちゃめちゃ普遍的なテーマがある作品でもあるなと思って、アイデンティティをなくしても、それでも人は生きていけるのかということなわけですよ。うん。
うん、
で、そのアイデンティティのなくし方が尋常じゃないわけですよね。まあ、実質生まれた国に見捨てられて、で、能力もない、学もない、で、今から、自分の国という体の外国に連れて行かれるわけですよね。何も残んないんですよ。 で、それでも、じゃあ自分が生きていていい理由って何なんだろうっていうところを自分の過去の中に見出していくんですよね。で、それってすごい普遍的だし、結構僕好きなテーマなんですよ。俺何も持ってないよねって。でも、俺が俺であっていい理由って何なんだろうみたいな話ってすごい好きで。で、また、主人公が持たざるものであればあるほどそこは刺さるんですよ。俺、アイデンティティないけど、まあ金はあるからとか、まあこの腕一本でなんとか生きていけるぜとかもないんですよね。
ああ。
それでもっていうのが、やっぱこの映画すげえなと思って、うん。あとまあ、普通に家族もののメロドラマとしていいっていうのはあります、本当に。普通にいいっていうのもありますね。結構その、本当にすごい好きな作品で、後々調べていくと、この養子問題の当事者のモデルになったって言われてる人とのトラブルになったりであるとか、そういう当事者団体からのボイコットを受けたりとか、ちょっとまあ、曰く付きの作品では、あるみたいなんですよね。うん、まあ、そこはまあ、もうちょっと丁寧にやってほしかったかなっていうのはあります。社会問題を描いた作品であるからこそ、その当事者に対する、まあ、ケアというか、アフターフォローみたいな部分、ちゃんとその、当事者に対して、ちゃんとそこを、面目を保った形で作ってもらわないと、結構本当に単なる泣ける映画としても消費できちゃう映画なんですよ、これ。
ああ。
そこは見方によっては結構問題があるんですよ。深刻な社会問題を単なる感動ポルノとして消費しかねない映画にもなってるんですよね。だからこそやっぱりそこの当事者の方々へのフォローみたいな部分はちゃんとしてほしかったなと思いました。うん、なんかそこ、いや、映画って面白ければいいよねって。テーマを、ちゃんと社会問題描いてるから知るきっかけになればいいよね。でも、当人たちは納得はしてないですって。やっぱそれはちょっと、抜け落ちてるなとは思うんですよね。
うん。うん、そうですね、うん。
まあこの映画がいい映画であるからこそそこは気になったかなと思いました。見た後で知ったことでしたけど。あと、同じくブルーバイの感想で、白人警官が割とステレオタイプっていう意見を見て、ああ、なるほどだって思ったとこあったんですよ。だからその、アジア系の人に対してめちゃめちゃ差別的な対応する警官が出てくるんですけど、まあ、彼の描き方がステレオタイプなんじゃないかみたいな意見を見て、あ、なるほどな、とも思ったんですけど、ただ、すごい難しいなと思ったのが、差別を描くっていうことって、そもそもステレオタイプを描くってことなんじゃないかなって気もしたんですよ。
うん。
うん。で、だって差別ってそもそもステレオタイプに則ってるものなわけじゃないですか、要は。あいつらはこういう奴らだよね、だからこういう風な対応していいよねっていうところ、だからこそ、差別と描くということは、そもそもその当事者、差別をする側の人っていうものはある程度、ステレオタイプにならざるを得ないのかなってちょっと思ったとこはあって、で、例えばそこで、いや、差別する側にも事情はあるんですよ、みたいなことを多面的に描こうとすると、それはそれでいい映画になると思うんですよね。例えば、スリービルボードとかそういう側面のある映画だったと思うんですよ。暴力的で、マイノリティに抑圧的な警官が実は、みたいな話だったじゃないですか、スリービルボードって。でもそれって、その人間の多面性を描く役割を果たせるけど、じゃあその差別そのものの問題性みたいなのはボケるかなって気もするんですよ。だからその個々の人間とは別に、その差別っていう問題は人間から切り離されたとこにあって、それはもう何かそのステレオタイプを飲み込みながら、個人を攻撃したりするわけじゃないですか。それはその個人が言い悪いとか、その人間には多面性があるみたいな問題とは別で、なんというか奥行きのない差別っていうものは現実に存在してると思うんですけど、それを描こうとした時にどこまで奥行きを持たせていいのかって結構難しいなと思って。じゃあそれやると差別する側にも事情あるんですよねってなって、まあそうかもしらんけどみたいな、でも差別は差別として良くないって言いたいよねっていう結構むずいなって
そうですね。やっぱりまず今現状ここが問題ですよっていうところをやっぱ言わなきゃいけないっていうやっぱ最初にあるので、どうしてもそこは仕方がないことにはやっぱなっちゃいますよねっていうのと、まあ、あと白人警官ステレオタイプって言いましたけど、まあはっきり今警察に対する信頼ってもう今アメリカ多分ガタ落ちだと思うんですよね。 BLM の問題もずっとあるし、 もう、もはやなんて言うんですか？今、ダーティーハリーみたいなヒーローを作って映画にするとかっていうのも今絶対できないというか難しいじゃないですか、もう。
うん。
もうあの白人警官がビジランテ気取ってみたいな、うん。暴力で何でも解決するって、もう、それを今無邪気には楽しめなくなっちゃったよねっていう事件があまりにも多いので、
うん。
うん、特に今、警官っていうのはまあそういうものだよねってやっぱり描かれるのは、もうしょうがないことというか、本当変わっていかなきゃいけないことだよね、そこはっていうふうに思います。
うんうん、まあなんかあの、すげえいい映画です、間違いなく。で、その上でちょっとその、問題点は分かっといていいかなって気がしました、この映画に関しては。はい。あと、この収録を来る直前に、ブラックボックスを見てきたんですよ。
お？
いや、面白かったですよ。で、あのね、面白かったんですけど、ちょっと想像と違ったというか、謎解きというよりは、ハラハラドキドキサスペンスだなと思って。
うん。
うん、なんかあの、謎解きとして見ると、割と、あれってあるとこは、あるっちゃあるなと。うん。本当に、その、謎を追いかけていく先で、なんか恐ろしいものがあるみたいなのが繰り返されていく感じかなと思って。あの、ネタバレになるから言い方難しいんですけどね。うん、なんかその、謎解き方面の面白さをあまり期待しない方がいいかなと思いました。見てて。うん。ただ、あの、面白いですね。あの、主人公の造形が良くって、めちゃくちゃ能力のある音声操作官なんですけど、あの、神経過敏なとこがあるんですよね。雑音とかが気になるし、視覚的にも結構、あんまり動いてるものいっぱい見ると気になっちゃう感じで、かなり神経質な感じ、物とかかなり整然と並べないと無理みたいな。雑音があるの許せないみたいな感じの人で、まあ、それもあってか、結構人間嫌いな感じ。というかまあ、うまく社会に馴染めてないというか、職場での人間関係もうまく構築できてない感じなんですけど、で、その彼がそういう世界と自分を切り離すのに使うのが、ノイズキャンセリングイヤホンなんですよね。そこがね、すごい味があるんですよ。このノイズだらけの世界から、俺はこの仕事をするんだっていうモード、あるいはもう、ほっといてくれ、俺は一人になりたいっていう時に使うのがノイズキャンセリングイヤホンで、ノイズが消え去るんですよ、つけることで。で、主人公は落ち着く。あるいは集中力を得るんですよね。で、その中で、その音を聞くっていうのが実際のその、飛行機事故の音を聞いたりするんですけど、要はこの雑音だらけの世界で、俺だけがこの事故に向き合ってるっていう感じが、そのイヤホンをつけてその音を聞いてることで出てるんですよ。で、またその職場での人間関係というか、政治的な側面もある話なんで、周りの事故の操作に関わってる人も、なんかちょっといろんなものに気使いながら動いてるんですよね。でも俺はそういうのも遮断するぜっていう感じなんですよね。そういう主人公のいびつな才能でちょっと暴走する正義感みたいなものがそのノイズキャンセリングイヤホンで表現されてて、そこはね、むちゃくちゃいいんですよ。キャラが立ってて。うん。あのノイズキャンセリングイヤホンの描写だけで、この映画に一本なんか筋が通ったものになってるなって僕は思いました。めっちゃ良かったです。はい。あと、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021を見てきました。はい、
お、
音は本当にすごかったです。
ねえ。
はい。
最初からちょっとビビった。
はい。まあ、あの、独裁政権を打破する話なので、あの、で、まあ、冒頭がそういう大統領府を、そういうクーデター軍が襲うところから始まるわけなんですよ。もうちょっと ね、同時代性がちょっとありすぎて、子供向けアニメとして軽く見られなかったですね、そこは。重いです、あの、正直。
もう、ほんと、時勢の一致ってやつです。
俺、死者見た日が始まった日やったから。
うん。いや、この同時代性得て欲しくなかった。
そうですね、うん。
いや、
それはね、廃墟側も予想してなかったことで、本当。
いや、これを予想できた人はいなかったですよね。
うん。
うん。まあまあまあ。でも、基本的には、1985年版のリトルスターウォーズをなぞった話ではあるんですけど、細かいところのブラッシュアップがすごい良かったですね。あの、2022年の今見る映画として、ここがあの状態のままだと引っかかるだろうなっていうところが綺麗に取り除かれてました。で、なんか今見ていい感じになってました、本当に。うん。
ちゃんとアップデートされたというか、
うん、
ブラッシュアップされた映画になってた。
うん、あの、結構、藤子 F 不二雄先生の頃の話ってドライなんですよね。ドラえもんの映画とかの話もそうですけど、なんか割と淡々と話が進んでいく感じあるんですけど、やっぱあの、最近 近のドラえもんの映画って結構エモがあるんですよね。人間関係のエモを割と重ねてくるというか、今回で言うとそのパピっていう宇宙人ゲストキャラの姉が静香ちゃんに似てるんですよ。
ほうほうほう。
もともとそのパピは静香ちゃんに交流はあるキャラクターで、静香ちゃんの家にかくまわれてたりはしてたので、やっぱその関係はもともと深いんですけど、そこの関係の深さをあんまりエモーションにつなげないんですよね、元の方は。で、今回はそのパピの姉が静香ちゃんに似てることで、やっぱちょっとそこにエモが増してるんですよね。うん、そういうところは今っぽいし、F 先生っぽくないところだなって、それはいい意味でね、だなって思いました。あと、この映画って冒頭、スネ夫たちが宇宙戦争映画を撮るところから始まるんですよね。
ほうほう。
はい。宇宙戦争映画を撮ろうとしたら本当の宇宙戦争に巻き込まれるっていうの話なんですけど、そこでね、あの、特撮のセットを組んでるんですよ。
おー。
はい。で、これがね、今見ると、よりやばいというか、もともと、1985年版は、もういわゆるまだミニチュア特撮とかが世の中に全然ある頃だと思うんですよね。うん、で、そもそもが、スターウォーズがあったから作ってる話なわけですよ。リトルスターウォーズって言ってるから。
まあ、まあ、そういうことですね。はい、
そういう特撮で、そういう映画を撮ってた頃のまだ話なわけですよ。1985年だから。でも今これを撮ってるって、やばくねって思って。2022年の今ミニチュア特撮、そのセット組んで、ミニチュア動かしてってやってるんですよ。
相当な好き者ですよね、本当に。
やばいんですよ。待ってね、今回ね、背景グリーンバックで撮ったのをデジタル合成とかしてるんですよね。なんかその、ミニチュアやりつつデジタルも組み合わせてるって前に進んでる感、もうこいつなんか現代特撮の最先端だよって思って。
未来のね、はい、庵野秀明みたいな感じになるじゃんみたいな。
ビビりますよ。だって、出来すぎくんが火薬の用意もできたよって言って火薬使ってるんやと思って。
そうそうそう。
小学生。
すごいな。すごいな。
まあちょっとここからはもう完全に僕が暴走するんですけど、まあそもそも1985年に小学生が特撮を撮ってる時点で相当やばいことなんですよね。そもそもが。
まあまあね。うん、
で、1985年ってもしかして、庵野秀明が大根フィルムとかで帰ってきたウルトラマンとか撮ってた頃なんじゃないかなと思ったら、何年か前なんですよ。1982年ぐらいやったんですよね、その大根フィルムとかやってたの
は。はいはいはいはい。
時代的にはまあちょっと被ってるんですよ。だから、そのスネオジャイアン出来すぎくんたちのモチベーションって、庵野秀明とかと近い位置にいるなと思ったら、よりやばく見えてくるというか、こいつらがガイナックスになる可能性があるんじゃないかって。
そうしたな。
なるほどね。
で、今、2022年の今ね、そのミニチュアと CG を組み合わせた映画を撮ってるわけですよ。それは、うん、新ウルトラマンのことじゃないですか。やばいですよ。
すごいね。
こいつらの特撮にかける情熱、庵野秀明とニアリーイコールって考えたら化け物だなと思って。なんかね、僕よくわかんないテンションの流れ方してて、それ見て、こいつら、やべえって思う。なんかね、よくわかんない見どころがありました。本当に。
すごいところでテンションが上がる。冒頭も冒頭ですよね、これきっとね。
冒頭。こいつらの特撮にかける情熱、やばいね。明日の特撮を担うのはこいつらだ。いや、むしろ、1985年から見て、2022年の特撮を担ってるのは、あの頃の彼らだっていう。ね、ちょっとね、僕そこでね、もう話に集中できなくなって。
めっちゃ面白い。
ただね、ちょっと突っ込みどころがあって、スモールライトでちっちゃくなって、自分たちが映画の中に入って映画撮ろうぜってなるんですけど、グリーンバックとかでね、その後合成するんで、はいはいはい、スネ夫の服、緑色なんですよ。ダメだろうと思って。グリーンバックで撮るのに、グリーンの衣装着てきたらダメだろうと思って。
黒巻被っちゃうじゃんってやつですね。
で、そこでちょっと思ったのが、このリトルスターウォーズって後半でピリカ星っていうパピたちのクーデターにあった星に行って、反乱軍と合流するみたいな展開があるんですよね。で、反乱軍と合流するときに、その監視カメラが街中にあるところをすり抜けていくっていう展開があるんですけど、元々の映画だと、確かに、ね、チータローションっていう超高速で走れるものを使って、その監視の目をくぐり抜けていくんですね。で、今回はそれが石ころ帽子に変わってたんですよ。
うん。
でも、もしかしたらこの展開、黒巻に何かグリーンの服を着て、何か隠れるみたいなのをやるんじゃないかって、思って。
伏線だったと。
そう。スネオがグリーンの服を着て登場したのは、スネオそれじゃグリーンバックで、背景に隠れちゃうよ、みたいなのが、後半で、その、ドラえもんの道具と黒巻が合わさった何かを使って敵の監視の目を逃れるみたいな伏線かな、とか思いながら見てて。
めっちゃ考えすぎじゃないですか、わかんないですけど。見てないからわかんないですけど。
この辺り始まって5分くらいですか。始まって5分から10分ぐらいで、もう、思考がガイナックスに行ったり、もう後半の伏線なのかみたいなのに行ったりね、どちらかってて、あんま集中できなかったんですけど。いや、でも面白かったです。本当に良作。これは、リメイクとしてもいいし、ちゃんと一本の映画として、まあ、あくまでドラえもんの映画としてめっちゃよくできてます。はい。面白いですよ、これは。っていう、よくわかんない熱で喋っちゃいましたけど。はい。まあ、そんな感じだったわけですけど、なんか他あります？最近見たものとか、最近思ったこととか、本当にもうダラッとフリートークなんで。
あと、
はい。
映画館で見たのが、
はい。
ブルーサーマル。
ああ、はいはいはいはいはい。
ああ。
アニメのやつですね。
うん。
ちょっと気になってます。
いわゆる、大学の航空部、グライダーの青春恋愛もの。
はい。
てか、グライダーって見たことある？
実物はないですね。
うん。実物はないな。
俺、以前の会社で転勤時代に見てて。
はい。
まさにね、そこが映っててん。
へぇー。
おぉ。
群馬県の大泉町っていう、ブラジル人が日本で一番住んでる町で働いてたんですけど。
あ、
う、
あ、
ん。そこは、
はいはいはいはい、はい。
うん。で、利根川を挟んで、向かいが、暑いで有名な、埼玉県熊谷市。
はい。
で、そこの目の間っていう地域があって、はいはいはいはい、そこが割とグライダーのメッカな場所なんですね。
はい。
へ
ぇー。で、割とその群馬側の、まあ、歩道というか、道を割とランニングコースで走ってて、
はい。
映画見てるとむっちゃ見覚えあるなぁ思ったら、目の間って言ってたら、あーみたいな。
はい。
たまに飛んでて見ててんけど、
うん、
グライダーって言ったらエンジンのない小型飛行機なんです。
うんうん。
ちょっとロープとかで、車と繋いで、ガーッとこう、上の方に飛ばしていって、だからタコを飛ばすような感じ。
うんうん、
で、ある程度まで行ったロープを切り離して、上昇気流に乗せてぐるぐる回りながら上の方を目指していくっていう。
うんうん、
っていうのは初めて知ってんけど、あ、そういうんやったんや思いながら。
はい、
だから乗ってる人はもちろん、パラシュートはつけてるんですけども。
うんうん、
で、主人公の女の子は、その、上昇気流に乗せていく空間把握能力に長けてて、はい、その航空部の首相が見出して、お前がこう将来こうトップになるみたいな感じで育てていくっていう話。
ほうほうほう。
で、とりあえずその、見たことあるなーっていう景色やったんですけど、本当に実際の景色からこうキャプチャーしてってアニメしてるんで、かなり作り込みがすごいっていう。
なるほど。
で、一応まあ元は漫画なんだけど、漫画ちょっと映画にしてる分かなり間を端折ってて、展開が早すぎるなっていうのはあるんだけど、やっぱりこう、アニメの描き方のこと細かさがすげえいい作品ではある。うん、で、その高く登っていくっていうところがエモーショナルになっていくっていうところが良かったりです。
あんまりその前情報ないんですよね、僕。ちょっと気になってはいたものの。
そうですね。なんか僕もタイトルだけ、あ、なんかやるんだっていうのは知ってたんですけど、
うん、
今僕聞いて、あ、もう公開されてたんだってぐらい。
はい、3月4日に。はい。
ちょっと気づかなかったし、
うん、
そう。なんか、あんまり周りの映画館でやってない感じ。関数少ないんですかね。
う
ん、
まあ、東映の作品で、うん、ブルックセブンで言ったり、うん、うちの近所の東宝で待ってるんですけど。
そっか。なんか、スケジュールで全然見なかったなと思って、自分が行ってる映画館でも見なかったので。あ、もう公開されてるんだっていうのは、ちょっと今、さっき知った感じなんですけど。
結構今ね、なんか、アニメ作品多いですよね。
うん。
グッバイドングリーズとか。
あー、 グッバイドングリーズは見ましたけどね。
うん。
で、あと俺あんまりアニメ業界の詳しくないんだけども、ルパン三世、カリオストの城などを作ってる老舗アニメーションスタジオのテレコムアニメーションフィルムってとこあったらしいんだけど、
はいはい、
そこは有名なの、テレコムっていうのは。
名前は聞きますけど、うん、まあ、最近の作品で、これはテレコムが作ったみたいなのはあんまり意識して見たことはなかったですけど、
なんか僕も本当テレコムアニメーションって言ったらルパンかなって感じがするぐらいしか僕もあんまり印象はないかなっていう。うん、まあでもルパンのね、テレビアニメシリーズですか？なかなかクオリティ高いですよね。
なるほど、そういうなんや。
イタリアが舞台のシーズンだけ見ましたけど、あれ面白かったしね。
なるほどね。
まあでもなんかそういう見覚えある景色がちょっとね、アニメーションでも映ると結構テンション上がる内容あるんですけど、個人的に。
作品としてなんか、どこが見どころっていうのはあるんですか？
ああ、でも一応、まあ、青春のやもであっては、その、航空部の中での三角関係はあったりはする。
なるほど。
主人公を教える先輩とキャプテンとの感じで、三角関係ではある。若干ある意味、男同士の有利的なあれもあったりはする。
男同士で有利的なやつがある。ほう。うん、なるほど。まあ、そこが見どころって感じなんですかね。なるほどな。今から公開なのでなんか注目してるのとかあります？
あ、前山口くんは割と明日語って思うんですけど、シングネクストステージが良かったっす。
ああ、はい。もう楽しみにしてますよ。子供と見に行きますから、僕は。
なんかもう、声優がすごいな。字幕版を完成披露したで見たんですけども。
はい。
だから、ファレル・ウィリアムズとか U2 のボノがやってるって言って、凄すぎるんだけど。
結構ね、もともとね、だいぶ歌える人が、言語版でも歌ってるし、日本語版もちゃんとね、その日本語で歌える人が当てられてたりとか、うん、歌にはすごいこだわりのある作品ですからね、もともと。
そう、だからも、もともとミーシャとか言ってて、今回だからその、字幕版でボノがやってるのを、日本語版ではビーズの稲葉さんがやるっていう、ものすごいキャスティングをしてるんで。
びっくりしました。
そう。
まさか。
やるんだって思って。
あれもやるんかってことは、
いや、それ、もう吹き替えも字幕もどっちも見に行かんとダメじゃないですか、もう。
そう。だからもう吹き替えは見に行かな思ってて、字幕でね、完成披露見たんで、マジかって思って。
だってもうあのライオンが歌ったらビーズってことでしょ、それ。
ねえ。
そう、絶対見たいですよ、それ。いやー。もともとね、本当に歌いいシリーズだし、結構ね、どの動物をどのキャラに当てはめてるかが絶妙だなと思ってて。
はい。
ハルグさん、前作って見てます？
そうですね、実は見てなくて、みんな、って思いながら。
ああ。
みんな顔
あらら、あ、そうなんですか。
はい、いや、僕豚のロジータのキャラがむちゃくちゃ好きなんですよ。
ああ。はいはいはい。
彼女は主婦で、子沢山で、家事
に
追い立てられてて、
はいはいはい、
その自分が歌歌いたいっていう思いが実現できてないキャラとして、ワンは登場してるんですよね。で、もう彼女が豚のキャラになってるのって、多分その、まあ、子供を何人か産んで、まあ、そういう、ちょっと30ぐらいで、ちょっと体にお肉がついてきたぐらいの主婦の女性をイメージしてるからだと思うんですよね、彼女が豚のキャラなのって。そういう子供がいるっていうことと、ちょっとその体型みたいな部分を二つ重ねた意味で彼女は豚のキャラとしているんかなと思ってるんですよね。で、なんかそこが、やっぱなんか、すごい歌を歌いたいっていうささやかな自己実現をしていくわけなんですけど、でもやっぱなんかすごい感動するんですよね、本当に。クライマックスで舞台で踊るわけなんですけど、そこでもやっぱり初め主婦やってるシーンから始まるんですよ、その舞台っていうのが。
そう
です
ね。
主婦を模したセットの中で主婦として歌って踊ってるのから自己解放をして舞台の人になるみたいな感じの演出になってて、すごいいいなと思ってあれ。僕、シングのキャラでロジータが一番好きですね。
ああ、僕はあれですかね。ゾウのキャラクターいたじゃないですか。名前忘れちゃったけど。
ミーナ。
あ、ミーナか。
はい。
うん。 ゾウってやっぱ大きなキャラクターで、だけど実はすごく恥ずかしがり屋でっていう、そんな子がやっぱ最後ね、歌のライブ大鳥を飾るじゃないですか。舞台がもう震えるほどのパフォーマンスをするじゃないですか、文字通りの。うん、やっぱあそこのシーンすごく好きでしたね。
あれ、それを日本版ミーシャがやってんだっけ、確か。
そうです。
そうです。
すげえな。
やばいですよ、もう。
そう。で、親がミーシャのファンなんですけど、はい、なんか親がよく言ってたのが、ミーシャって歌声と地声が全然違うんだよねっていう話をしてて。はい、
うん、
ほんと違うんですよ。僕全然それ知らなくて、それを見に行ったので、もうなんか、え、これミーシャだったの？これやってたのっていうのは、後でやっぱ驚くわけですよ。歌声聞いて、わーってやっぱ驚くって感じ。もうなんかそのやっぱもう、吹き替えのキャスティングの時点で、まあ、もうこれパーフェクトだなって感じでしたね、うん、そういう。
バスタームーンもいいキャラですけどね。彼って、まあ、P.T. バーナムが、わけですよね。
ああ。
まあね、そうですね。
で、P.T. バーナムの写真見たら、コアラみたいな顔してるんですよ、本当に。
へえ。あ、そうなんですね。
ね、ブレイテストショーマンみたいな感じではないんですよ。
ヒュージャックマンではない、
ね。ヒュージャックマンではないんですよ。コアラみたいな人なんですよ。
へ
え。で、割とね、この2作公開された時期近かったような気がするんですよ、確か。ブレイテストショーマンとシングって。で、なんか、
あ、そうでしたっけね。
一年ぐらい出てたかな。なんか、うんうん、P.T. バーナムネタ続いてんな、みたいな、思った印象があって。
あ、
でもやっぱ、このね、バスタームーンこそ P.T. バーナム性が詰まってるキャラだな、と思って。基本的に、クズなんですよね、本当に。
ああ、はい。
まあね。うんうん。
あ、だから今回もちょっとうまい子いかなそうで逃げようとはするんだけども、どうにか奮起するっていう話ではあるんで。うん、
基本まあその、ショーをできたら、後のことは、割とどうでもいいというか、倫理観とか欠落してるんですよね。
まあまあ、そうね。
かまあ、うまくいったリクエストが来た、うん、後は頼んだぜ、感が。うん。
いや、なんか、ほんまに、やましいですよね、やましい。
もうその通りってことですよね。はい、一発当てるか当てないかっていうにかけてますね、う
ん。まあね、その一発をね、非常にまあドラマチックに描いてるわけで、今回は。
うん。
なるほど。
楽しみです。はい。シングはね、子供もすごい好きなんで、大手を振って映画を見に行けるわけですよ、僕としては。
はい、あ、ドラえもんも。
あ、はい、子供と行きました。
やっぱり。
でもちょっとね、リトルスターウォーズは怖かったですね。子供、ビビってましたね。
うん。
ああ、
うん、怖いです、あれは。音でかいですしね。
うん。それだったらシングの方がやっぱり、無条件で楽しいってやっぱなりますよね、多分ね。
ハルムさんはザ・バットマンを試写とかで見たんですか？
ああ、すいません。ちょっとその、ワーナーサー関係もちょっと繋がってはないですけども。
あ、なるほど。そうなんですね。いや、全然謝る必要全くないですよ。うん、
ディズニーまではたどり着いたんですけどね、そっからね。
ああ、なるほど。
ああ。あ、僕3月楽しみな映画あったな、そういえば。アンビュランスっていう映画あるんですけど、はいはい、マイケル・ベイ。
はい。あ、あれ予告で見て、これ見ようかなと思いました。
いやー、なんですか。マイケル・ベイの映画を映画館で見るのが久しぶりだなってまず思ったんですよ。
確かに。確かに確かに。
映画館でやったのって、最後にやったのって、トランスフォーマーの最後の騎士を、
はい、
何作目か忘れちゃったけど、はい、あれが17年なんですよ。
うん、
で、まあ、その間に、ネットフリックスで一本撮ってますけど。
うんうん、
で、それぶりに、マイケル・ベイの、もう、いかにもマイケル・ベイ的な、爆発と、もうなんか、わけのわからんカメラワークと、もう、むっさ苦しい感じ味わえるのかって思うと、ちょっと楽しみです。
うん。
うん、もう、だって、予告編のシーンからして、いや、そんな爆発起こるわけないやん、みたいな爆発の仕方しますからね、本当に。ちょっとそういう意味でも楽しみですね。
いやー、ちょっと気になるな、あれは。
そうか、これ。うん、配給東宝とは、だから、来てもおかしくないけど、なんかそんだけ宣伝されてへんからな。
うん、そうですね。
うん、あんまり宣伝してる感じしない。
うん、特にまだ話聞いてないな、師匠の。
なんか、そうですね。
でもな、うん、ジェイク・ギレンホールやから見たいなと思うねんけど。
うん。
ジェイク・ギレンホールに、あと、ヤーヤー、アブドゥル・マティン2世ってあれですよね。キャンディーマンの主演の人ですよね。
あ、はいはいはい。
うん。4月はあれですかね。チタンですかね。
チタン楽しみですね。
ね、チタン楽しみです
ね。明日、試写行ってきます。
あ、いいなぁ。
でも監督の前のロー少女を目覚めは見てんの？
ロー見ました、はい。
あ、見ました見ました、もちろん。
はい。
ねぇ。
あれも、なかなか、うーって、やばい映画でしたね、っていう。うん、 ゾクゾクしましたよ。
で、あとそう、4月になると、ちょうど大阪アジアン映画祭で世界初上映されるんですけど、
はい。
ジョージョ・ヒデオ監督の女子高生に殺されたい。
ああ、はいはい。めっちゃ予告やってますよね。
ねえ、なんかあの、この収録日の昨日に一般発売されてます。なんか速刊になってて、
う
ん、リブルで一回だけしかないんで、上映が。
うん、
とりあえず、古谷宇佐丸のコミックが原作で、と。
ああ、そうなんですね。古谷宇佐丸なんですね。うん、
で、田中圭が主演で、女子高生に殺されたいがために教師になった男が9年間に及ぶ前代未聞の自分殺害計画を描くと。
うん。
だいぶ狂った話ですね。っていう。
ねえ。どこまで行くんやろ俺ってあったか、原作に出へんから気になんねんけど。
うん。ちょっと、なんか、どういう気持ちで見たらいいんだろうっていうのが。
まあ、あとやっぱアカデミー賞関連の映画はやっぱ気になりますよね。どうしても。ベルファストとナイトメアリー。
そうですね。うん、ベルファストとナイトメアリーは気になるな、
うん、まあ、ナイトメアリーはもうデルトロのドロドロした作品です。
うん。
もうデルトロ節前回の。
なんか最近ちょっと長めの予告編映画館で見て、あ、こんな話なんだっていうのをようやく理解したって感じですかね。
あれ、ごくごく一部だよ。ナイトメアリーやんな。
なんかね、僕映画館で見た時に、大沢たかおとダン・レイだったかな、うん、がナレーションしてるバージョンがあって、
あ、は
い、それ結構長いバージョンがあって、うん、なんか結構、あ、もう話こんな感じなのかっていうのが結構ちょっとわかるぐらいのやつでしたね。ずいぶん前のはなんかウィレム・デ・フォーがなんか寄ってらっしゃい、見てらっしゃいみたいな感じのことを言ってるだけの予告編だったじゃないですか。あれだけだと、なんのこっちゃわからんみたいな感じでした、うん。
あの話は本当冒頭だけなんで、寄ってらっしゃい、見てらっしゃいの話は。
うん。うん。
ナイトメアアリーとベルファスト同日なんですね。困るなこれ。大変やな。
困、ね、りますよ。大変ですよ。
あの、でも、ベルファストはなんか見たで語りがいがある作品やと思うねんけど、俺は。
どうなんですかね。なんか、ナイトメアアリーも結構喋れそうな気は。
うん。
うん。
俺、あんまデルトの作品合わんのよな。
ああ、そうなんですね。
うん。
なんかアカデミー賞前にアカデミー賞関連の映画取り上げたいなみたいな気持ちはありますけど、
うん、
ドリームプランの話も全然したいぐらいです。
うん、なんか一本ぐらいね、バットマンの翌週ぐらいにどれかやってもよさそうかなっていう。
ちょっとアカデミー賞前に見ることができるやつは全部見ようみたいな目標を勝手に立ててるんですけど、
はい、
もう短編とかも見れるやつネットフリックス3本ぐらいあるので、そういうのとかも見たりとか今してますね。
偉いなぁ、うん。あ、それこそあの、ベルファストがね、東方メディア先行上映が出たので、一週早く。
あ、
うんうん。ああ。
25なのが18からかな。うん。
結構あれですね、3月後半、忙しそうな感じしますね。あの、二人って、アピチャッポン監督って見たことあります？
はい。
ああ。
うん、あの、そうそう。一時ね、あの、ヌーボー特集上映してて結構見たかな。
今やってるじゃないですか、メモリア。
うん。
やってますよね。
うん。ちょっと気になってはいるんですけど。
まあ、いわゆる、あの、ヌーベルバー系のアート作品ではあるんだけども。
うん。
うん、何を言わんとしてるかっていうのが分かると結構面白い。
うん。
それ分からんとね、結構苦痛だったりする。
うん。
初めてのアピチャッポンをメモリアでいいのかなって分かんないけどっていうのはちょっとあって、見たいけど、うんうん。
なかなか最後、すごい落ちやったけどな。
メモリアですか？
うん。
ほ
う。そうやな。だから先週土曜日見たんですけど、割と人が入ってた。
やっぱ注目度は高いんですね。
うん。あと、あれ気になってますね、そういえば。ポゼッサー。
あ、はいはいはいはいはいはい。
うん、
はい。
あれはだから、クローネンバーグの、子供やったっけ、多いやったっけ、
息子さんじゃなかった。
あ、息子
やった。息子ですね。
いや、もうなんか、予告編からしてもうこれ、やばいでしょっていうぐらいの再起走った感じ来てますよねっていう。ちょっと楽しみですね。まだ関西まだでしたよね。
今週末かな？
あ、まだやってないんだなーって、調べてたら。思って、そうそう。東京とかもね、始まってますけど。
今週末テアトルやったかな？うん。
とかでしたよね。わぁ、ちょっと、これ気になるなぁって思ってましたね。
ポゼッサー、うん、ポゼッサーは見たいな。ポゼッサーと、なんか、3月思ってたより忙しいな、こっから。
そうかな。だから、テアトルリーブクラスを入れていくと結構、うん、いいのが。
いけるかな。
あと、友達が面白かったって言ったんですけど、Life with Music 面白かったって言われました。
おう、なるほど。
いいよ、シーアのやつ。うん。
シーアのミュージカル映画ですかね。これ、見ました？原口さん。
あの、はい。ちょっとこっちは、試写で、はい、先に見て。
ああ。
あ、そういうことやったんやってね。だから、予告だけ見ると、うん、ミュージックビデオの延長線上か思ったけど、ちゃんとしたストーリーがあって、あ、そういう話なんやってね。
ああ。まあ、なんか、ミュージックビデオっぽいな、みたいなふうに最初思ったんですけど。
うん。と思うやんか。あ、タイトルってそういうことなのみたいなね。
ガンパウダーミルクシェイク結構気になってるんですけど。
これなぁ。
ちょっと際物感ありますけど、なんかちょっと重い映画続きそうなんで、間に挟みたい感じが。
まあ普通に、ああ、バイオレンスアクションなんやなっていう。
なんか注目してないタイミングでも近づいてきたらみたいの増えますよね。
そうですね。なんかでも最近あんまり邦画に触手がいかない感じするんですよね。僕の中だけですけど。
ああ、邦画に。
なんか見たいやつ最近海外作品が多いなって感じが個人的には知ってますかね。
アカデミー賞タイミングっていうのがあるからとかではなく？
なんかそういう感じでもないんですよね。なんかいわゆるシネコンでかかってるような邦画でもなんか見たいやつとかってそこそこ前はあったような気がしたんですけど、なんか最近あんまりこれはもういいかなみたいな感じで見ないことが多かったなっていう感じがしますね、最近。
5月は新ウルトラマンがありますね。
やるのかな、本当に。
全然予告編出ないですよね、新ウルトラマン。もうそろそろなんか出してほしいですよね、みたいな。
言うても、アンドさん、直前までこだわってんのかな、思うね、今日はな。
シン・ゴジラの時でも予告結構、今ぐらいのタイミングだったらね、ゴジラを下から舐めるように見た映像の予告とか流れてた記憶あるんですけどね。
そうですね。もうちょっとあった気がする。
はじめね、これ大丈夫かみたいな感じありましたけど、なんか空想対現実みたいなのに日本対ゴジラみたいなコピー入ったポスター、はい、これ大丈夫なのみたいに。
あ、そう、虚構対現実かな。
でしたっけ。いや、これ、あかんやつちゃうのって思ってたら、直前の予告見たら、あ、これ、いいじゃんってなったの覚えてますね。いや、でも、ね、ウルトラマンってなったら、庵野監督的にももう、肝入り中の肝入りじゃないですか。一番思い入れとしては、でかいと思うんですけど、どうなるんやろっていう。
監督は樋口さんですよね。
はい。
総監督みたいな立ち位置でしたっけ、
はい、うん、公開されるのかなぁ。
いや、さすがにするでしょ。
まあ、するとは思うんですけど、延期とかはさすがにないと思う。さすがに。
いや、さすがにこのタイミングでは言ってよって話ですけどね、伸びるんやったら。確かになんか予告というか、ポスターとかもティーザーみたいなやつばっかりですよね。
そうそうそう。なんかまだね、もうちょっとこう、ウルトラマンドーンみたいなかっこいいポスターがそろそろ欲しくないですか、なんか、変身するやつとかしかポスター出てないし、公式のツイッターがなんか上げてた写真で、時計の写真がなんかあって、あの時計の時刻の意味とか、
はい、
もうちゃんと分かってる人は分かってるんだっていうのが、すごく驚きましたね、そういえば。
いや、ちょっとやばすぎますよ、あの界隈は。
いやね、いや、こういうの見ると本当やっぱオタクってすげえって、もうこういうのが見たかったっすみたいな。もうその謎の考察力というか、察知能力、すごいなって思いましたよ。でも本当に出るんですかねあれがっていう感じはちょっとしましたけど。
いや、でも、まあ、いるわなって感じはしますよね。あれは。
まあまあね。ウルトラマンといえばみたいな怪獣ではありますよね。
いや、でも、楽しみだな楽しみだな来週はじゃあ、どうしましょうかね。結構、まだ決めきってなかったですけど、
はい、来週は私が無理なので。
はい。了解です。再来週はザ・バットマンでよろしくお願いします。
はい。まあだから、アジアン終わった後21の祝日に見ようかと思ってます。
はい。マリオさんが挙げてくれてた案って何でしたっけ、来週。
ドリームプラン。
あ、そうか。
とか。
僕じゃあ、バットマンリターンズを、バットマン予習回として、ちょっとじゃあそれで前田さんにも相談して最後決めましょうか。
そうですね。はい、うん。バットマン、ほんと、ティム・バートン版というか、あの辺全然見てないので、この機会に見るのも全然僕ありやな。個人的に思ってます。
ノーランは全部見てる感じですよね。
ノーランのははい、見てます。
で、今のその DC の流れのバットマンも全部見てる感じってことですよね。
そうですね。そういうのは見てますけど。うん、
僕世代的にはやっぱ、ティム・バートン版の方が思い入れとしては
。
テレビでもよく見てましたからね。ティム・バートン版のバットマン。で、原口さんはテレビ版のバットマンなわけですよね。
はい。
一番温度感違うよ今回なんかサスペンス方面みたいな感じですよね。サイコサスペンスみたいな、セブンとかそっち方面みたいな感じですけど。
そうですね。結構ちょっとなんというかバットマンが敵を打ちのめす描写がなんか容赦ない感じがちょっとするじゃないですか、なんか異常にちょっと殴りすぎじゃねみたいなシーンあったりしましたけどなんかああいうのとかが がね、こう、肝になっていくんじゃないかなって予想はしてますけど。
評判もめっちゃいいですしね。まあ、じゃあ、そんな感じで、次回のテーマはまだ未定で。はい。
ですけど、まあ、その、バットマンの予習会になるのか、ドリームプランか、ですかね。多分。
でも、ドリームプランよっぽどってことですよね、そこまでおっしゃられるってことは。
まあ、そうですね。私はやっぱ、父親の話、父性の話でもあるので、うんうん、なんかそういう意味でも、まあ、山口さんの意見聞いてみたいなっていう感じですか。
ああ、なるほど。
父親としてやっぱどう、この映画見るのかなっていうのはちょっと思いました。
うん、まあ、もうすでに予告で見えてる限りで、こいつやばい人でしょって思ってますけどね。
やばい人です。はい。やばい人です。もう、やばい人ではあります。はい。
その、なんか、やばさが、オブラートに包まれたまま終わるのか、その、やばさを多面的に描くのか、みたいな、まあ、どうなるんだろうっていうのは楽しみですけどね。じゃあ、そんな感じで終わっときましょうか。
はい。
では、お知らせになります。3月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は3月26日土曜日。オープンが17時、クローズが21時の予定となっております。まあ今回みたいに特にテーマもなくダラダラ喋る感じでも全然いいというか、基本的にまあ実質ノンテーマでダラダラ喋ってる感じですからね、いつも。はい。
まあそうですね。
あれでもアカデミー賞予想大会になるんじゃないの？でもない。
もう僕はやりますけど、はい、僕はやりますけど、まあやりたい方やったらぜひ。
まあ掲げてお客さんがそれに乗ってもらえるのかどうか問題が、
ああハードルになる。
去年も一応アカデミー賞みたいな感じでサブテーマ掲げてやりましたけど、なんかアカデミー賞の話した覚えあんまなかったですね。
まあアカデミー賞の話したい人がいたら、うん、まあ僕が受けますっていう感じですか。
ね、予想屋さんな感じじゃないですか。
そうですね、予想屋やってますので、はい、はい。
はい、まあよかったら遊びに来ていただけたらなと思います。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、取り上げた作品の感想などをお送りいただけると幸いです。詳しくは、ポッドキャストの番組説明文をご確認ください。はい、それでは映画の話したすぎるラジオ第53回。まあ最近見た映画とかのフリートークの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。